はい、それではですね、この音声ファイルは、中学1年生、今から、中学に入って英語を勉強しようという方、あるいは中学1年生でだいぶ経っちゃったけど、1年生のうちになんとか復習をしたい、英語の今までの勉強をやり直したいという方のためのファイルです。で、この本は中学1年生から高校3年生までの、英文法のすべてが書かれています。なので、中学1年生にとっては、これ全部読む必要ないんですね。で、大事なところを今、ざっと言ってきますので、ちょっと本を一緒に見ながらですね、確認していきましょう。で、まずは第1章の、ページで言うと1ページです。第1章、英文の基礎。で、第1節の品詞っていうところ。これ、やるといいですね。で、黄色マーカーをお持ちの方、シャーペンでもいいんですけども、私が言うところを印をつけていってみてください。まず1ページの第1節、品詞。これ、印をつけましょうと。で、その下の1、品詞の種類。これ大事なので、これも印をつけます。で、それから、そこ読んで、その下の同じページの2、それぞれの品詞の特徴っていうところを読むと。で、そこの下の括弧1、品詞1動詞。次のページめくって、品詞2番ですね。品詞2、名詞。この辺はとても大事。3番の品詞3、代名詞。これも大事。それで、括弧4、これも大事ですね。で、この辺までは、これから、中学の勉強を始めるときに大体知っておくといいかなと。それで、括弧5も括弧6も括弧7も括弧8も知っておけば、知っておく分だけいいはいいんですけども、今はまだですね、そんなにやらなくても大丈夫です。で、3ページの、3っていうところ、これも印つけましょう。同じ言葉が異なる品詞となるケースっていうのがあります。はい、それでページめくってですね、第2節はですね、そうですね、難しいことが書いてあります。なので、ちょっと気になるなっていう方は読むぐらいで、ここは飛ばしちゃっても構いません。で、読むならば、第2節の1と、1っていうのは文の要素の種類ってところ。その、えっと、よ、あ、ごめんなさい。今4ページですね。4ページの1、それから2、それぞれの文の要素の特徴の、括弧1。これは読むといいですね。V、述語動詞。で、次の5ページの2、S。括弧2の S。これも読むといいですね。で、その次のページの括弧6。あ、ごめんなさい。6ページの括弧3。O、目的語。ここまでは読んだ方がいいです。そんで、4もね、括弧4も読んだらいいかな。読みましょうかね。はい。で、でも読まなくても大丈夫です。飛ばしていって、構いません。それで、本ずっと飛ばしますよ。飛ばしていってですね、どこに行けばいいかっていうと、第3章。第3章っていうところのページを開けてください。ページ数でいうと73ページです。73ページは第3章、動詞っていうものなんですけれども、動詞、73ページの第1節、これ印つけましょう。で、そこの1、動詞の意味上の分類、これもつけます。で、その下の括弧1、括弧2、括弧3、これも印をつけましょう。それで、今、ここの73ページに書かれていることがちゃんとわかると、結構この後の理解もスムーズにいきます。それで、また同じ第3章でちょっと飛ばしますよ。飛んでってどこ行くかっていうとですね、83ページ。中学1年生の文法、英語の文法で一番最初に区別しなければいけないのがこの83ページです。83ページ、9、B 動詞と一般動詞っていう、多分聞いたことない人は多いと思うんですけれども、一番上を読むとですね、英語の世界の動詞は B 動詞と一般動詞の2つに分類されますと。 で、その下に書かれているカッコ1、カッコ2、カッコ3。ここを読むと、ここをちゃんと読んで理解するとですね、まず中学1年生で習う英語が、それほど混乱しなくて済みます。ところが、ここのカッコ1とカッコ2、B 動詞と一般動詞のそれぞれのことをちゃんと理解していないとですね、まず中学1年生の英語っていうものがわからないと。で、中学1年生の英語がわからないと、当然中学2年生の英語もわからないってことになってしまいます。っていうのは、その中学2年生、中学3年生で習う英語は、中学1年生の範囲を使うんですね。言うなれば、まあ、ラーメンを作りますって言ったときに、中学1年生の文法っていうのは麺とスープです。で、麺とスープがあってやっとラーメンになるわけで、中学2年生と3年生で習う英語の文法っていうのは、まあ、言うなればトッピング、チャーシューだったり、煮卵だったり、そういったトッピングを、ラーメンをより美味しくするためのものが、中学2年生、3年生で習う文法項目なんです。なので、中学1年生で習うその英語の文法をちゃんと理解するってことができないと、そもそも麺もスープもできなくて、ラーメンができませんよ、ということなんですね。で、その一番の中心にあるのがこの83ページです。なので、83ページをまずちゃんと理解して、そういうことなのかと。で、これも一遍で理解できなくても構いません。何度か読みながら、あるいはこの83ページを読んで、次のページめくって84ページ以降、これを読み進めていって、しばらくしてからまた83ページを読み直すと、より理解が深まるということがありますのでね。まずはその83ページは大事だよ。でも慌てなくていいですよということです。それで84ページからは、第2節、これ印つけましょう。B 動詞ですね。B 動詞っていうのはあるんですよ。で、B 動詞を使った表現っていうのが、この84ページから、85ページ、86ページ、87ページまでですね。だから84ページから87ページまで学ぶと。ただ、ここの中にはですね、この84から87ページには、実は、過去形っていう表現も入ってます。84ページを見ると、84ページの2ですね、B 動詞の形ってところを見ると、真ん中に表があります。表の中には、大きく現在形、過去形っていうふうに書かれてるんですけども、過去形ってのは、中学1年生でも多分終わりの方、学校によっても違うと思いますけども、もしかしたら、中学2年生に入ってから扱われる範囲です。で、中学1年生で確実に使われるのは現在形ってやつなんですね。ただ、現在形も過去形も、その時間の概念が今なのか昔なのかっていうだけの違いであって、特に大きな違いはないんですよ。なので、ここの84ページから87ページの範囲では、過去形の表現も含んで使われてるんですけれども、あまり気にしないでですね、ついでに覚えてしまおうということです。過去形を やったから特に混乱になるってことはおそらくないはずです。それで、B 動詞が分かったら、今度はまたページを飛んでですね、ページを飛ばしていって、93ページを見てください。93ページは第3節、一般動詞ということで、一般動詞も、まず中学1年生でやるべきは、1、一般動詞とはあったらまず読んだ上で、今度は2ですね。2は一般動詞の文の作り方、かっこ現在って書いてあります。で、ここの中のかっこ1のところに、ですね、三単元っていう言葉があるんですよ。で、これ説明書いてありますから、これ一体何のことなのかっていうのを丁寧に読む。丁寧に読んで理解するということが大事です。それで、この93ページの2のかっこ1から、次のページ、かっこ2。カッコ3。ここまでが、とても大事です。これが分かっていったところで、先ほどの83ページに戻って読むと、ああ、なるほどと、よく分かるんではないかと思います。はい。それでですね、あともう一つ大事なことは、第2章ですね。ページ数で言うと31ページ。31ページの、第2章、第1節。これ大事です。それから1、2、 2の名詞の基本的な働きっていうのは、そうですね、なんとなく読むといいと思います。それからページ飛んでですね、飛んで、36ページ、36ページの5、加算名詞と不加算名詞っていうところも読みましょう。括弧1、括弧2、括弧3全部です。それからその次の37ページの6、名詞の単数形、複数形、これも大事です。これ読むといいですね。それから、また飛んでですね、どこに行くかというと、今度は代名詞っていうところなんですけども、57ページ。はい、第3節、代名詞、1ですね、代名詞とは、でその下の2、人称と数。でこの括弧1の人称っていうところ、これもよく読んでですね、そういうものがあるんだなと。で、57ページの次のページ。58ページの一番上に括弧に数って書いてあるんですけど、この数っていう言葉も合わせて理解するといいですね。でその下にある3、人称代名詞と再起代名詞っていうところ、ここに大きく表があります。でこの表の、ですね、中の一人称、二人称、でその下三人称ってありますが、三人称の男性、女性、中性っていうところまで、だから上から行くと、I, you, he, she, it って言うんですけども、この5段ですね。5段、で、左と右で単数と複数に分かれていますので、この範囲の中をよく理解する。というよりも覚えるっていうことがとても大事ですね。ということで、ここまでが分かっていけば、中学校の勉強も、これ以外のところも当然中学1年生では、学ぶわけですけども、ここを押さえておけばそれほど迷うことはないんじゃないかと思います。はい、では、頑張ってみてください。